会ナビ。
この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。
今回は室蘭工業大学大学院工学研究科物創造系領域土木工学ユニット准教授の浅田匠先生にお話を伺いします。浅田先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
浅田先生の詳しい研究を伺う前に、ロードバイクがご趣味だそうですね。
ロードバイクで特にヒルクライムが好きで、ハーハーいながらずっと走ってたこともあります。
よりしんどいやつですね。
そうです、山が大好きです。
山が大好き、そしてロードバイクが大好きという、実はこのあたりも先生のその研究のご専門に関わってくるということなんですが、先生のご専門ってどういうことなんですか？
大きくはですね、土木工学というものを専門にしておりまして、その中でね、皆さんがよく使われている道路の維持管理ですとか、そのマネジメントに関する研究を進めています。
先生と先ほど打ち合わせをした際に、一番最初に一番怖いことを聞いたんですけれども、最後の警告というキーワードについてちょっと伺えますか？
最後の警告という言葉なんですけども、これは数年前にですね、田佐湖トンネルの崩落事故が起きまして、実はその前からですね、特に海外、アメリカなどでインフラが老朽化進みまして、かなり大変な状況にあったと。で、日本もですね、戦後に1950年代からインフラをたくさん作って、で、それが今、年齢で言うと50歳、60歳を迎えると。で、少しずつ、トンネルの崩落事故ですとか、道路がボコボコになったりとかですね、いろいろあるんですけども、なかなかメンテナンスとか維持管理に踏み切れていなかった状況が続いていました。で、先ほど言ったその笹子トンネルをきっかけにですね、もうこれはもう最後の警告ということで、国レベルでですね、2014年度をメンテナンス元年というふうに位置づけて、もう本格的に維持管理、メンテナンスをやるぞという、その、心意気でこの最後の警告という言葉で出したところです。
最後の警告、怖いという気持ちと、でも一方でそれを本当すぐに取り掛からなければいけない現状が今もうここまで来てるんだなというのを感じています。具体的にはどんなことをしてらっしゃるんですか？
道路と言いましても橋があったりトンネルがあったりというふうなんですけども、確実に皆さん毎日に使われているのは舗装だと思います。道路の上は必ず舗装があるんですけども、どうでしょうかね、皆さん普段使われている路面どうでしょう、ひび割れがあったり穴がボコボコだったりしてないでしょうかね。で、そういったボコボコがあると車で走るときにこう不快だったりとか、下手したら事故につながったりとか、で、車だけではなくて、僕も好きですけど、自転車とかですね、子育て世代で言うとベビーカーを押したりとか、いろんなその路面の上というものは皆さん使われていると思うんですけども、これもやっぱりメンテナンスしっかりやっていかないと、大変なことになるということで、そこにフォーカスを当てて今研究を進めているところです。
先生は実はこの舗装だけを見るのではいけないんだというお話を伺いました。
一般的に舗装というと目に見えるこの路面しか皆さん見てないと思うんですけども、一番わかりやすいのはひび割れですけどね。で、ひび割れがもし開いてしまうと、そこから雨水とか雪解け水が染み込んで、舗装の下にあるさらにこの人工物で層を作ってるんですけども、そこが老朽化して壊れてしまうと。で、もし下まで壊れてしまうと、もう上を何回舗装し直してもすぐ壊れてしまって、結局長い目で見るとものすごくお金がかかってしまうと。なのでその前に、舗装の表面をしっかり点検して、予兆があればしっかり水が入らないように、敷き直すとかやらないとですね、ものすごい、お金と労力を使ってしまうことになるので、我々の言葉で言いますと予防保全ということを今すごく進めているところです。
確かにこう表面だけを直しても、実はその中の方がもっとこう深く穴が開いていたりすると、いくら表面を直してもすぐにまたひび割れてしまうというところからの予防が大事なんですね。早期発見早期予防って言いますけど、道路もそうなんですね。
皆さん年に1回健康診断とか受けられると思うんですけども、それは何でやるかというと、大事に至る前に、定期的に表面だけでも見てもらって、もし何か予兆あったら、各自で病院行って本格的に点検してくださいというのと同じような形で、要するに道路の健康診断をやることと、それを可能にする技術を作ってるっていうのが僕の仕事になります。
道路ってすごく長い広いと思うんですけど、健康診断するのって大変なんじゃないですか？
その通りで、まあ、日本国内に道路延長って約100万キロって言われてまして、地球をまあ30周分ぐらいするぐらいの距離があるんですけども、これを各その道路管理者さんが点検するとなると、ものすごく大変で、目視でやったりとか、高い機材で使って何百万何千万でかけてやってたりするんですけども、なかなかこう網羅的に定期的に点検するってのは難しい状況になってます。
浅田先生の研究ではどうしていこうというお考えなんですか？
私はですね、道路の点検を高頻度で手軽にできるようなことをやりたいと思ってまして、それは何のためかと言いますと、先ほど言った通り、予防保全のためにはデータが必要ですと。で、そのデータを取るために、今市販のカメラですね、アクションカメラ、5万円ぐらいで買えるカメラを車につけて動画撮影をしながら走ると。で、その動画を、まあ、AI 等で解析することで、路面のいろんな症状ありますけども、いろんな症状を数値化して、可視化して、でそのデータを元に維持管理に役立てていこうというようなことを進めています。
アクションカメラで撮影してということでしたけれども、以前までの方法に比べると、どういうメリットが考えられるんですか？
例えば今まで道路を目視で点検したりってなりますと、そこを車止めて一回車降りて、車がバンバンバンバン走っているようなところで点検しないといけないですとか、場合によっては一車線こう専用してしまって、二車線あったところが一車線しか使えなくなったりとか、そういう交通に影響も与える部分もありますので、私のやつですと一般のコースと一緒に走りながら撮れますので、そういった影響もなく安全かつ迅速に道路の測定ができるというところが大きいメリットになります。
その撮った動画からどういうことがわかるんですか？
使っているのがアクションカメラというものなので、そのアクション、動きですね。カメラ自身の動きもこう計測できると。加速度とかジャイロセンサーっていうんですけども、プラス実は GPS 使って位置情報も撮ってると。で、動画の映像とそれらをミックスして、まあ、例えば映像からは目で見てもわかるんですけども、ひび割れっていうものを AI で検知するっていうのもありますし、まっすぐ走ってるとガタガタがあるとこう揺れると思うんですけども、その揺れを加速度センサーでこう評価したりとか、あとは最近まあ、わだちぼれっていうのはあまり少ないんですけれども、これわだちぼれが深くなると走行安定性が不安定になりますので、そのわだちぼれをですね、特殊な解析技術で路面を3次元的に測定するという手法を作りまして計測しています。まあ、その他にですね、穴ぼこですね、ポットホールとか、あとは道路脇にある白線。白線も実はですね、除雪とかで削られて春先見えなくなってしまいますので、それも僕の技術で点検して、どこを塗りましょうかっていうようなことにも使ってたりとか、まあ他にもいろいろあるんですけども、まあそういった、カメラ1個で得られる、いろんなセンサーから取られるデータをミックスして、で AI と組み合わせることで様々なことを、このカメラ1個と AI だけで測れるっていう技術になってます。
確かに私たち春先、より路面ボコボコになってたり、白線ここ確か歩道の線あったよなっていうところがなくなってたりするのよくありますけれど、一回車を走らせると全体的に見られるっていうのはすごい技術ですよね。
この研究は実は僕は学生の頃からずっとやってて、僕自身も車にカメラつけて走りに行くんですけども、で解析もします。もうこれ自分で作っててなんですけど、すごくいいものを自分で作ったなと、これは必ず役に立つものだと思って、まあその信念でずっと研究を続けてきました。
今行われている研究が実はもうすでにいろんなところで活躍しているというお話は、この後一曲挟んでからまた伺います。ではここで先生からのリクエストをお願いします。
スノーマンの SBY という曲をお願いします。
どうしてこの曲を？
実はですね、家族みんなでスノーマンにハマっていまして、まあ家に帰ると大体スノーマンの曲が流れていまして、もうかなりこう自分の中でもちょっとハマってしまっていまして、で、まあ最近出た曲なんですけども、すごく気に入ってる曲です。
ちなみに推しは誰ですか？
推しはですね、伊達様っていう方なんですけども、華麗なダンスをされる方で、僕すごく大好きです。
では先生のそんなスノーマン愛を感じながらぜひお聴きください。スノーマン SBY。浅田先生からのリクエスト、スノーマン SBY お聞きいただきました。引き続きお話を伺ってまいりますが、先ほど前半の中で伺ったその先生のシステムに名前があるそうですね。
はい。AI 舗装点検システム、日々見るという名前になってます。
日々見る。なんか可愛い名前ですね。
まあ、ひび割れを見るっていうのと、日々見る、この定期的に見るという意味で、まあ、日々見るという名前にしました。
そしてこの日々見る、結構その関係者の方の中では有名なシステムになりつつあるそうですね。
そうですね。今、北海道開発局さんで全面的に使っていただいておりますので、まあ、北海道各地で使われているってことなんですね。で、いろいろとこう、各地行きますと、日々見るのは浅田先生ですかってたまに言われてまして、まあ、結構浸透してきてるんだなと思って実感してます。
今はそんな風に全道にも広がりつつあるということなんですが、この日々見るの実際にその取り組みが始まった最初の場所が実はここ室蘭市だったそうですね。
ですね、まあ日々見るっていう名前がつく前なんですけども、2018年度に室蘭市さんとこう共同研究という形で AI で舗装を点検する技術を作りつつ、まあそれを使ってで、実際のその室蘭市さんが管理している道路を点検しましょうというところまで、まあ1年間かけてやったんですけども、まあ室蘭市さん400キロメートルほど道路持ってますけども、全部その技術で点検し終えたというのが結構大きい実績になっています。
以前までは少しの道路を見るだけでも実際道路止めなきゃいけないとか降りなきゃいけないとかすごく時間がかかったものを、先生のこのシステムを使うと車で走行するだけで動画で見られるっていう強みがあるということですが、この室蘭市内400キロを1年で計測し終わったんですね。
実は僕はその当時アメリカに留学してて、室蘭市さんの職員さんですとかうちの学生に手伝っていただいて、皆様のご協力のおかげでできたかなと思っています。
そしてこの室蘭市内もそうですが、その後どんどんその範囲っていうのが拡大しているそうですね。
室蘭市でのこの、実証実験の結果がですね、実は国の方で取り上げられまして、で今国道の方でも使いたいという声がありまして、今北海道開発局の重要な委員会がありまして、まあ舗装に関する委員会なんですけども、まあ、そこにこうメンバーとして加えられてですね、その中で改めてちゃんと日々見るという形でシステムをちゃんと作ってですね、2023年度に、まあ、北海道開発局さんの方で本格運用開始ということで、まあ、これも1年間で国道3300キロほどですね。で、今年度2024年度も引き続き使っていただいて、今年度は4100キロほどですね、の点検で、使われております。まあ、他にもですね、まあ、施工の状況ですけども、北海道ですね、道道の方でも使われておりますし、まあ、今後も、室蘭市さん以外の市町村からも、お声掛けいただいてますので、どんどん、広めていきたいなと思っているところです。
そうですね。本当に早期発見、早期予防が大事だっていうお話もさっきあった通り、このように日々見るのシステムを用いて、今、室蘭市もそうですし、北海道内の道路の健康っていうものを測ってくださっています。様々な取り組みがこれまで行われてきたということなんですが、ちょっといくつか事例をご紹介いただいてもいいですか？
ですね、まずは、その室蘭市さんとの共同研究で、全部の道路の路面の状態のこのデータベースが出来上がってきたんですけども、まあ今までですと路面が傷んでれば直すっていうのが優先順位なんですけども、実はそれだけじゃなくて、周りにどれだけ人が住んでるかとか、あとそこの道路どれだけ使われてるかとかですね、まあそういったデータと重ね合わせながら、できるだけ公平性に道路を直す。優先順位をつける手法を開発したりとかですね。まあそれは舗装のマネジメントっていうところになってきますけども、まあそういったところもやってますよと。基本的に一個人で見ると自分の家の周りとかしか見ないですね。よく使う道路とかしか見ないんですけども、はい、街全体で全部データを付き合わせると、最適化ができるので、そういう面ではこう客観的にできるデータをようやく揃ったっていうところが大きいかなと思います。
私たちの生活がより多くの人がより安全に過ごすためにというためのデータが今回のこの日々見るから得られたもので、こう最後のピースが当てはまったってさっきね先生からも伺ったんですが、まさにそんなところである大手企業とも一緒に共同研究もしているそうですね。
多分皆さんご存知のトヨタ自動車さんですね、と今今年度共同研究やっておりまして、実はトヨタ自動車さん全国に大きい工場たくさん持ってるんですね。でその工場一個一個に、まあ、道路網があって、たまにはトンネルもあったり、まあ一つの街みたいになってるんですけども、でいろいろお話聞くと、まあ市町村と同じように、まあ道路を傷んできてるんだけども、やっぱり点検がなかなかうまくいかないし、客観的にやる方法もないのでということで、まあ同じような手法を使って舗装のマネジメントシステムみたいなものを、作りましょうということで今やってるところです。
こういった大手企業との研究などもある部分の一方で、私たちの生活にすぐ近い、私たちの命に直結するような問題に関しても、先生のこの日々見るが生かされている部分があるそうですね。
ですね、道路 ていうと、まあ、舗装を引かれてば特に、交通事故以外は、命には関わらない分野ですよねってよく言われるんですけども、実はそうではなくて、特に北海道ってこの広域分散型社会で道路もずっと長く続くんですけども、実はそこ、救急車も走ってるわけですよね。で、まあ、地域的には、まあ、工事の医療施設っていうのは点在していて、もしそこから離れた地域で、まあ、救急車に乗ることになると、1時間以上救急車に乗ることになるんですね。ただ、やっぱり北海道って積雪寒冷地のために舗装を傷んでるところがたくさんありまして、そこを救急隊員さんが救急車走らせようとすると、やっぱり速度を落としてしまうんですよね。大きく揺れてしまうので、なので、まあ、路面を解決できれば、病院まで早くたどり着けるっていうのが、まあ、ヒントにありまして、じゃあ、それをデータと数字で表さないといけない。というので、北海道内の5地域の消防署さんにお願いして、救急車にスマートフォンを積んでもらって、で、実際の救急搬送時の車の動きをとってもらう。速度と。で、プラス、救急搬送路線のところに、僕らが、日々ミルを使って路面を測ると。でそうすると、路面が傷めれば傷んでるほど速度を落とすっていうことがデータで分かってくる。で、それが分かると逆に、じゃあ舗装を直した場合に、どれだけの速度が向上するかっていうのを逆算で分かるので、でそうなると、例えば、広尾町から帯広町までの区間、今まで、例えば53分かかっていたところが、3分短くなって、50分できるようになると。これも、一人で言うと3分って大したことないんじゃないかって言われるんですけども、救急車の頻度、と命の価値っていうふうに掛け算してあげるとかなり大きいその効果というかっていうのも試算で出ていますので、まあ、これを推し進めていきたいなとも思っているところですと。
命の道の先ほど先生のお話もあった舗装マネジメントということもされていると伺っています。でここまで結構この救急車とか車とかだったんですが、先生のご趣味の部分にまたロードバイク関係のマネジメントもされているそうですね。
自転車っていうのは結構面白くて、まあ街の状況とかもその自転車の速度で見れますし、まあ路面の状況ももちろん車ではわからないぐらいの感じでわかりますし、やっぱり経験として道がひどいと走りづらいですし、急に穴ぼこなんて開いてたら急に避けないといけなくて車ともスレスレっていう機会とかも結構ありまして、これをやっぱり何とかしたいと。で、道路に携わっているものなので何とかしたいということで、まあ今はですね、北海道内にまあサイクルルートっていうのがこう設定されてるんですけども、そこでまあ日々見るみたいな技術を使って、今の路面がどうなっているのかってまず把握するというところをやってたりします。
そして昨年2024年1月に発生した能登半島地震に関しても先生の技術が生かされていると伺いました。
能登の地震の、まあその後の復旧の話につながってきますけれども、まあこれ維持管理とはまたちょっと別のプロジェクトになりますけれども、地震が起きるとやっぱりこう土砂崩れが起きて道路が通行できなくなる。で、そのために、まあ自衛隊さんだとか建設会社さんが入って道路をこう開けるんです。警戒って言うんですけども、しますよね。まあそういうとこすごく注目されるんですけども、道路が通行できるようになった後も大事で、実はいろんなところで路面がボコボコになっていて、それがやっぱりその危険な道であったりとか、能登半島で言いますと今冬時期ですけども、除雪車が通りにくくなると。段差があるがために除雪できないというようなニュースもあったりしますよね。まあそれなので僕はどちらかというとこの路面に着目して地震が起きる前と地震が起きた後でどれだけこう路面が傷んでるかその差分を取るような技術を作って路面の復旧をもう迅速化させるため効率化させるための技術を今作っているところです。
差分という言葉がありましたがこれはその地震の前と後の差を見るということですか？
はい、その通りです。まあ、地震が起きて調査行って、ここ道路崩れてるのよねって言っても、それが本当に地震のせいで崩れたのかっていうのがわからないので、なかなかこう査定っていうんですけども、できないんですけども、地震前と比較しないといけないと。で地震前と比較するためには、その地震前にモニタリングしてたデータがないといけないんですけども、それがなかなかないんですよね。で、いろいろ工夫してるのは2つありまして、1個は、まあ、多分皆さん使われてると思うんですけども、Google ストリートビュー。これは実はちょっと、何年か前の状況の映像があったりするので、まあそれを使ってさ比較してみたりとか、まああとはですね、先ほどトヨタっていう話出ましたけども、トヨタのコネクティッドカーデータっていうのがありまして、でそれは一般の皆様ですねのトヨタ車についてるシステムで常にこう皆様の走行記録がこう活用されてるんですけども、それを使って、路面の状況をこう過去に遡って評価できるシステムがあるので、それを活用して今やっているところです。
そういうさまざまなもともとあったもの、いわゆるビッグデータというものも活用しながら、今先生が取ったデータと比較して、そしてそれを実際にこの道路を迅速に直すために活用されているということなんですね。道路って人の命もさっき出てきましたけれども、さまざまな物資を運ぶところでもありますし、私たちの生活にとって本当なくてはならない大動脈なんていう言われ方もしますけれども、そこを守るのような形でこういった道路を守ってくださることっていうのは、私たちの生活を守ってくださることに本当に直結してるんだなということをとても感じておりました。現在ここまで行われている研究についてお話を伺ってまいりました。最後に先生が今行っているこの研究のことでも、それ以外でも構わないんですが、今後に向けて考えていることがあれば伺えますか？
はい、僕自身室蘭っていう、こう地方都市に住んでますし、まあ生まれも地方なんですけども、やっぱりこうインフラの維持管理っていうのはすごく大変なので、できるだけここを効率化サポートして、自分も住む町なので、で自分の例えば子供とかもこれから住んでく未来のためにもですね、インフラを何とかしていかないという思いで今も研究しております。でプラスですね、やっぱりこの我々、建設業界、土木業界っていうのはですね、なかなかこう担い手不足に悩まされていまして、もう大学の研究とはちょっと関係ないんですけども、自分の分野ですとか自分の住むエリアのことを考えますと、ここもやらないといけないということで、まあ様々な土木の魅力発信ですとか、人材育成という関連の仕事といいますか取り組みもたくさん進めているところです。
とある動画が上がったと伺いました。
はい、実はですね、僕は土木学会の、まあ、北海道支部というところの委員として土木の魅力発信の関する動画を作成しておりまして、ただ土木業界の中で例えば YouTube 動画作ったり公開してもですね、50人ぐらいしか見てないのかなんですねなかなかこう広まらないんですよ。ということで、やっぱりこう有名人とか有名 YouTuber さんみたいな人を入れると、まあ見られる回数も多くなるのかなと思いまして、まあちょっと身近なところで、YouTuber さんがいますので、まあその方にお願いして、かなり面白い動画を作りましたので、ぜひ見ていただけるとありがたいです。
私も実はまだこの収録中はまだ正式に公開されていなかったので、先ほどこっそり見せていただいたんですが、あの室蘭工業大学にもゆかりのある大学院 YouTuber の方が出てらっしゃいます。しかもその土木って聞くと、もしかしてちょっと難しいのかなと思ったら、もうなんかドラマ仕立てというかミステリー仕立てで、ちょっと笑いながら見ることができましたので、ぜひ皆様にもご覧いただけたらなと思っています。動画の詳しい見方などはこの後またご紹介します。そしてこの他にも今後の展望、先生が思い描いているもの、どんなことがありますか？
はい、ですね、先ほど紹介した日々見るっていうシステムなんですけども、今は北海道内でかなり展開されて、それが今ビッグデータ化してきています。で、実は道外とか海外からもお話あるので、まずは僕の技術で北海道制覇をしたいと。で、その後は道外にも展開していって、で、まあ、そのビッグデータ、僕にしか使えないビッグデータを活かして、まあ、道路とか交通に関する新しいこの魅力作りですとか、道路に付加価値を与えるとか、そういったことにつなげていって、できれば北海道を盛り上げていくようなことにつながればいいかなと思ってます。
私たちが日々使うこの道路というものにさらなる付加価値をつけてという話もありました。その付加価値がどういったものになっていくのか、今後も注目していきたいと思っています。今回は室蘭工業大学大学院工学研究科物創造系領域土木工学ユニット准教授の浅田匠さんにお話を伺いました。浅田先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここで室蘭工業大学からのお知らせです。今日は2つご紹介します。まずは先ほど浅田先生のお話の中にあった土木についてもっと皆さんに知ってもらうための動画についてです。室蘭工業大学に在学中のあの YouTuber の方も出演している動画についてですが、近日公開とのことですので、詳しくは今後も室蘭工業大学のホームページをぜひチェックしてみてください。続いてはイベントについてご紹介します。進め理系女子、道内国立3大学トークセッション型説明会、室蘭工大 北海道大北見工大が理系所の本音を語ります。日時は令和7年5月11日日曜日午前10時30分から午後4時まで。場所は札幌駅前通り広場地下歩北大通り交差点広場西です。大通りビッセの石屋製菓側の場所となっています。室蘭工大北海道大北見工大の現役女子学生や OG が本音で語る対談、各大学の女性研究者の講演を通して理工系大学を目指す女子学生を応援したり、女子学生が理工系大学を目指すきっかけになればと思い開催いたします。5月11日日曜日午前10時30分から午後4時まで行われておりますので、ぜひ札幌駅前通り広場地下歩北大通り交差点広場の西通りかかった方はご覧になってみてください。工大ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。